のちょっとそこまで、ふいふい。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。いつも通り高速道路を走っておりますけれども、あ、久しぶりかな。あ、前回はそっか、高速だったかな。この番組は私荒牧亮が、日本全国いろんなところに、ライブツアーで自分の運転で行くということで、その時に見てきたもの、食べたもの、感じたこと、そして出会ってきた人たちなどなどのいろんな話をしていく番組でございます。お付き合いくださいませ。というわけで本日チームしめちこちゃん帯同東北全県プラス1ツアー、このシリーズも最終回でございます。というわけで自己紹介をお願いいたします。チームしめちこちゃん、よろしくお願いします。
はい、チームしめちこちゃんの横田孝博です。
チームしめちこちゃんのみぶーです。
イエーイ。というわけで最終回でございます。
いやー、最終回、
この番組のじゃないですよ、
はい、
この番組は私が撮り続ける限り永遠と続きます。
いや、続いてほしいですね、はい。
というわけで、東北全県ツアープラス1ツアーがね、
はい、
いよいよ終わってしまいました。
終わってしまいましたね。
全日程が終わってしまいました。
終わるんですね。
終わっちゃうんですね
全く始まった時は先が見えなかったですけど
確かに
終わるんだなと思いましたね。
ねえ、本当ですよ。だってもう仙台にあの忘れ物をしに忘れ物を取りに、
はい、
帰って、約350キロの道のりをね、
はい、
東京のまずはしめちこちゃんのね、
はい、
ご自宅に向けて走っているところでございまして、
はい、
残すところ300キロと、
はい、300キロですね。
まあ久しぶりの300キロ台ですね
そうですよね。
今まで遠くても200キロぐらい。
そうですよね、このね、移動はそうでした ね、
ね、盛岡仙台ぐらいかな、うん、一番長かったのは、
うん、そうですよね、
と思いますので、とってもとっても久しぶりの長距離運転でございますけれども、うん、
はい、
ね、前回の、配信で、この東北電圏プラス1ツアージュンボヤージュの前半戦を、
はいはい、
の中で一番印象に残った日っていうのを伺ってまいりましたけれども、
はい、
今回は、17日から、
はい、17日
今日まで、
はい、
お虫がごめんよ、大量殺戮兵器で動いております24日までの最終日までの中で、
はい、
一番印象に残った日っていうのを、お二人に聞いていきたいと思いますけれども、今日はじゃあ、はい、みぶーさんから聞いてみようかな。
いいですか。
はい、
僕言っちゃっていいんですか。
は、はい行かなくてもいいですよ、特にないっていうのでもありですかね。
もう
印象に残った日ないですとかね最低な相当な勇気を持っての発言ということですけれども、ありましたでしょうか。
うーん、印象しかないです
間違いない、
そっちですよね
間違いない。まあでもそのね、
そこからね選ぶっていう、
そう、あえて、ね、あえて1日
いや
選ぶとしたら、
うーん、ちょっとすごく、いや今ね、今日やってきたばっかりなわけで、
そうなんですよね。
そうなんですよ、今日も初めて、
うん、
まあ、さっきはその渡り
に
行ったわけですけど、
うん、そうですね、渡りのコパンでね、
行かせていただいて、でその昼間にもお寺も行かせていただいて、
ね、山本町のね、
そうなんですよ、っていうのもあるんで、
しかもワークショップ参加してますからね。
そうなんです、ワークショップ2個やってきちゃったんですよ
全然飯食わねえなこの人と思ったらいねえなと思って見渡したら、ワークショップおばあちゃんの中に一人混ざってる、
ね、お地蔵様作ってましたよね
そうなんです、そうなんです、
いや、さすがの行動力ですね。
ありましたけど、
はい、
じゃあ、いいですか。
はい、
すいません、私やはりちょっと秋田県のですね、
はい、
野城さんでです
ね、18日ですね、
ちょっといろいろ衝撃がやはりちょっと強かったので、
はい、
もしそこを上げさせていただこうかなと思います。
はい、どんなところが、
何からと言えばいいのか
確かに、
とりあえず今この車の中にタコが4つあるというもうこれ熱絶妙が、なんていうんですかね、野城のその会場も人も素晴らしかったんですけれども、その文化的なものに、
うん、
食とか文化にすごい触れさせていただけた気がしまして、
そうですね、
そうですね、会場続いてお祭りの七夕、なんて言うんですかね、
灯籠かな
って言えばいいんですかね、それもこう多分口で言ってもイメージが分からないと思うんですけれども、おそらく荒牧ちゃんが写メかなんかをこうね、
はい、アップ
してくれるんだと思うんですけど、
はい、
そういうのにその手作りで作ってくださったとこに、
はい、
荒牧亮ってバーンって書いてあってチームしみちこちゃんとタイヤバンドさんとの名前も入れてくださってて、
あれ嬉しかったっすね。
一日のためにすごい期間かけて作られたということをお伺いしまして、
そうですね、
ちょっとびっくりが多すぎまして、
そうですね、
さらにその打ち上げでの向こうの食べ物をね食べさせていただいたんですけど、
ね、はい、
荒牧ちゃんがもう行きの車で純菜が、
うん、
純菜を食べてもらいたいってずっと言ってたんですけど、
ずっと言ってましたね、
ずっと言ってて、どんだけだよって思ってたら本当に美味しかった
でしょ、
美味しかった。
純菜っていう言葉すら知らない人の方が多いと思います。
知らなかったですからね、うん、僕らも、
なんだこれって、この見た目はもう謎しかないような感じなんです
けど、確かにちょっとおたまじゃくしっぽい、
そうそうそう、これどんな味するんじゃいみたいな、食べていいのかなみたいない
やでもホヤほどではないと思う、
まあそうですホヤ、ね、よりはナチュラルかもしれないですけど、そうそう、でもね純菜がねまた日本酒との相性も素晴らしくよく、
そうですね、
知らない食べ物も食べれて、
うん、
美味しいお酒も秋田のお酒も
ねえ、もらってきてもらってね、
まあタコが今ね4つ乗って、さらにはねなんと花粉が増えて
ねえ大活躍でしたね今日もね、
大活躍でした、
荒牧ちゃんのね入荷本を、
入荷本
この度は後半はずっとお借りして、
はい、
その肩からかけて、
はい、
叩ける花本をですね、
そうですね、
作られてる、手作りで作られてる方がいらっしゃって、
うん、熊次郎さんね、ま
あ、そうなんですよ、熊次郎さんの花本を、荒牧ちゃんがブルー色のね、
はい、
花本があるんですけれども、それを私がお借りして、
はい、
こうたびたび使わせていただくというのを後半はさせていただいたり、
画期的だよね、
画期的でした、
花本はもうやっぱりマイクを立てちゃうから動けないっていうのが通例でしたけれども、うん、チームしめちこちゃんのようなパフォーマンスをする人にはマイクは必要ないので、
うん、そうですね、マイクとか必要ないって言っちゃ必要ない
ですね、マイク必要ないので、うん、むしろ動ける方のことの方が大事なんじゃないかと、
そう、あ確かにそうですね、
ね、ってなったらやっぱり花本の肩掛けっていうのは、
いやあれはね画期的ですよ
ね、これからのチームしめちこちゃんのライブパフォーマンスの可能性が
多分ね
無限大になってしまう、
広がりましたよねあれでいろいろ考えられますからね、
ねえ、
しかもね
音がめっちゃいいっていうね、
そう、
そこがすごいんですよね、
いやーさすが職人が多いなみたいな印象を勝手ながらですけどね、
本当だな、
受けながら、そんな職人さんが作られたタコとカホンを積んで今東京に
ね、減ったはずの荷物がね増えてしまったと、
そうなんです、
ね、じゃあムイムーさんは野城ということで、
そうですね、
じゃあ横田さんは、
僕もね本当に決めがたいですね。
ね。
っていうのはもう後半は僕ら全部初めての場所だったんですよ。
あ、そっか。
うん。で一回も行ったことない場所だったんで本当に毎日毎日本当にねドキドキワクワクしながらやらせてもらって、もちろんお城のそのお客さんのこの圧とかねもうすごく良かったし、今日本当に渡りももうこれ話し出したら多分全然収まらないぐらいの衝撃もありましたし。
本
当
にね。
うん、だからちょっとあえてお不備。
お、お不備。
天木ちゃんがあの立ちねぶたを見に連れてってくれたじゃないですか、
はい、青森県ですね、
はい、あれがね僕はちょっと本当衝撃であ
のデカさやばい
そうなんかなんかもうその見たしその圧倒されて僕ちょっと涙が出たんですね。
おー嬉しい。でも私も初めて見た時そんな感じだった、
うん、圧倒されて涙が出たことって俺あったかなっていうぐらいのなんか衝撃がありましたね。あれは本当ちょっとぜひ動いてるのもねいつか見たいなっていう羊ね。
いやですね今ちょっと詳しくどうしようかな、この後の1回チームしめちこちゃんの曲をかけた後でいろいろ説明しようかな。それじゃ
あそうしましょう
ね、はい、というわけでじゃあ横田さんは
うん
青森県の五所川原の立ちねぶたを見たお不備ということで。
そうですね、お不備申し訳ないですけどなんかね。
あえてのお不備。
あえてのお不備。ちょっと他もう本当ライブもいろいろありすぎて決められなかったんで。
いやライブの日はね、うん、もうねどれもなんかもう全部違って濃いから。ね、
そうなんですよ。
全部違ってですよね。
そう。同じような状況っていうのは1個もないね、うんうん、
そうなんですよ。
見事に全く別物。
いやこんなに濃いあの東北ツアーになったのはなかなかないんじゃないかな。いやあの今回そのまあお客さんの人数が少ないかもしれない場所でも、うん、すごく人が一人一人が濃かったりしてで打ち上げもなんだかすごく濃かったりとかして、うんで、若者たちの人間の濃さですよね、とかね、
盛
岡とかね。だから、結構なんか、一日渋いかなって思って、私の中ではですよ、うん、今までの経験の中で、うん、もしかしたらさらっと流れちゃう日があるかもしれないって思った失敗をよそに、
うん、
全部濃い日。
いや、本当にね、もうすごい体験をさせてもらいましたね、今回は。
いやそんな中でじゃあみぶさん、
はい、
これが本当の最終回ですよ。
前回やっちゃいましたけどね間違えてみぶさんが
前回ねあのアーカイブ残ってますので前回の放送も配信も聞いてもらいたいなと思いますけれども、本当の最終回です。
最終回、
チームしめちこちゃん参加の会がいよいよ本日で最終回ということですけれども、ここでチームしめちこちゃんより1曲かけていただこうと思いますがどうしますか、は
い、じゃあ最終回ということなので
デジャブデジ
ャブデジャブ
17時間に及ぶ、
はい、
東北全県プラス1ツアーの
なんか聞いたこと
ある聞いたこと
ありますね。神各地でお会いしてしお世話になりました、
はい、
聞いていただいた皆さん、
はい、
そして荒牧亮さん、
はい、
連れてきてくださいました荒牧亮さんへの感謝も込めまして、
はい、
チームしめちこちゃん一番新しい先月いつ流れるかわからないけど
そうでした
2017年5月に出ました、はい、今一番新しい、音源からですね、
はい
感謝状から、感謝状を聞いていただこうと思います。なんでその笑うんだよ。ではチームしめちこちゃんで感謝状どうぞ。
が
出してしまいましたね。本当に素敵でした。
もう私緊張。自分の曲よりよっぽど責任が重い。
いやいやいやいや、もう
しかもあの普通ギターね一本でね、うん、やってるところとかを、うん、ピアノでやったらいいんじゃないかってみぶんさんが言うもん
だから。いやもうね、もう
超緊張。
超気持ちよくなっちゃいましたね。なんかね。いやありがとうございました。その説も
ねー。はい、というわけで、お二人が選んだのは能代と青森でしたけれども、能代のね、みぶーさんが言っていた、灯籠のことなんですけれども、東北の七夕っていうのは、まあ、皆さんご存知の方も多いかと思いますけれども、8月の、5、6、7を指すことが多いんですね。で、能代も、例にたがわず8月のその辺りが七夕と言われているんですけれども、能代には不夜城という、それこそ24メートルの高さの灯籠があります。この灯籠は高さ24メートルといっても皆さんちょっと想像がつかないと思いますけれども、多分5階建てぐらいかな、5階建てぐらいの高さの、灯籠なんですね。で、能代の方にね、いろいろ説明していただきましたけれども、簡単に言いますと、そうだな、三社祭りのような東京のお祭りだったり、青森のねぶた祭りのようなお祭りは、まあ、いわゆる動くと書いて動のお祭りだと、お囃子がねワンチャワンチャワンチャワンチャやってたり、ねぶたを激しく動かしたりと移動させたりというのがありますけれども、能代のお祭りは静かな方の静のお祭りだということで、その24メートルの灯籠をみんなで、ゆっくり引っ張って歩き回るだけなんですね。でもちろんお囃子もあるんですよ、笛もあるんですけれども、その能代の翌日に見た、五所川原の立ちねぶたっていうのは、ねぶた、まあ、灯籠ですよね、ねぶたの前に、踊り子さんがいたり、太鼓の出しがあったり、笛吹いて踊ってガチャガチャガチャガチャやるんですけれども、もちろんその同じような役割の人たちはいるんですが、ただ引っ張るだけというふうに伺いました。でその不夜城っていう、灯籠がその24メートルでして、まあ、観光客向けなんですけれども、やっぱり日本のお祭りって、一時戦争の中とかで中断してたりするんですよね。で、青森の立ちねぶたも、その辺りに中断していたんですが、80年ぶりに復活させたのが1990年代。で、実はその能代の灯籠も同じような感じで中断していまして、まだ、復刻してから そんなに時が経っていないということなんですけれども、イオンがねあるんですよ、うん、の後ろには。でそこの、前の大きい101号線が、の、道に電線を取り外して、しまったのをきっかけに復活させた、不夜城という24メートルの灯籠なんですね。でそれのミニチュア版を作っていただいたのが、うん、今回タコをね4つ、
はい、4つ
プレゼントしてくれた方なんですけれども、うん、灯籠を作るのにやっぱり1年間かけるわけですよ、うん、大きいやつね、24メートルのやつで、不夜城の方は、てっぺん、3分の1ぐらいかなは、お祭りの最終日に川に流す、燃やして流しちゃうんですね。で下半分、下3分の2は残しておくという感じなんですけれども、それをね、あれ何メートルぐらい、1メートルぐらいですかね、高さ的にはの高さの、ミニチュア灯籠を作っていただきまして、
すごかった
ねえ。でまさかまさかの最後タコをプレゼントされる、
いやもう
ね、びっくりしました。すごいですね、はい、そのタコは、いろんな薬、魔だったりっていうものを吸い取ってくれるっていう意味を、持っておりまして、舌が出ているタコなんですね。でこれも全部手書きと、うん、いうことですので、
すごい、
しめちこちゃんの居酒屋にはこれから飾られる。
そうですね、お店に飾らせてもらうので、ねね、見に来てほしいですね。
ね、皆さんそこで魔を吸い取っていただいて、
ぜひぜひ、
美味しいご飯を食べて、はい、飲んで歌って、はい、大騒ぎして
大騒ぎしてください、
結局潰れてしまうぐらいの、はい、
そうですね、
長時間滞在を、
はい、望みます、
ね、
は
い、していただければなと思います。
はい、お願いします。
で私がね一番印象に残ってるのはね、どこかな。もう一日一日全部濃かったからな。
そうですね、本当に。
印象か。自分で振っておいてなんですけれども、一、うん、個も選べません。うん、本当に選べない。
だと思います。
だと思います。
いや、でも嬉しかったっていう意味では、秋田市かな。
あ、
スウィンドルかな。
はいはい、
なんでかっていうと、うん、何の予告もなく、うん、会いに来てくれた人たちがいっぱいいたっていう、うん、ことですかね。
そうですね、
一人は青森、うん、いろんな人が能代から北秋田からそして南からは酒田からね、
うん、
駆けつけてくれる人がいた
りね。そうですね、本当に。
で、オーナーの、石岡さんっていうね、秋田のお母さんと私が思っているんですけども、みんなのお母さんなんですけど、うん、がわざわざ、お土産用意して待っててくれたりとかですね、うん、なんかそういう意味でもなんだか他の普通のライブハウスのはずなのに、うん、出迎えられ方がちょっと違ったかなという意味では飽きたかな。でも今日の渡りもすごかったかな。今日の渡りはねすごかったんですよ。最初寺カフェで、山本町のねお寺でライブをやった後に、じゃあ渡り行ってきますって別れたはずなのに、その山本町のお寺の人たち、ボランティアの人たちが12人で、
ね、来てくれまし
たね、来てくれちゃったんですよ。12人ですよ。こんなことあるのかねと、
うん、
いうねことが起きてるから、そういう意味では会いに来てくれたっていう意味では今日もすっごい印象が良かったかな、
う
ん、
そうですね、
いや濃かったです。でなんならね、もうあと1回本当は撮りたいぐらいの内容でしたけれども、
はい、
10年以上ぶりの再会を横田さんたちは果たしていると。
いやーそうですね、もうこれちょっと話し合うと長くなりますけども、
長くなりますけれども、まあ簡単に話しますと、うん、横田さんがね以前やっていた、うん、ユニットが、
はい、モズキングっていう
モズキング、
はい、やっていたんですけどね。
今でも映像とか残ってるんですかね。
映像あの頃のはないんですかね。 YouTube とかがまだない時代だったんで、僕らがやってたのが、
そうなんですよね、うん、 モズキング、もしあのマニアックの方は映像をもしかしたら上げてる可能性もあるので探してみてほしいんですけど、
そうですね、
2人の時はないんじゃない、うちが入ってから
はあるかもしれないですね、ひょっとしたら、
うん、3人バージョンのは結構あった気がする。
あ、そうだ、3人バージョンはあるもんね。
3人バージョンはもうちょっと携帯が その、うん、それこそあの彼に近づいた状況な
ね、え、そういうことですよね。で、再会を果たした、そのもう一人のお相手というのは、
はい、
私が最近お世話になっている方だし、そのコパンでのねライブをするきっかけをくれた方でもありまして、メリチョコという男性兄弟ユニットなんですけれども、まあもう宮城県ではもう知らない人はほとんどいないというぐらいの人だし、デート FM っていうね、宮城県の民放の放送でもパーソナリティを務めております、メリチョコの及川拓馬さんとね、モズキングと対バンを
原宿ルイドで対バンして、で盛り上がった挙句お互いのギターを間違えて持って帰るっていうですね。あれ家帰ってからお互いがこれ俺のギターじゃねえっていう風に気づいたのを今日思い出しましたね。
もうね、頭が悪い、
鮮明に思い出しました。
頭が悪い。だってケース違うでしょ。
ケース全然違うんですよ。ケース全然違うのに、開けるまで
その日に一体何が起こってるの、
何がもう多分盛り上がりすぎてるね、わけわかんなくなっちゃったんですよね。
というね、そういう再会を、
もうね、びっくりした、本当にびっくりしました。
ねえ、いやーずっと続けてるとこういうことが起きるんです
ね。本当になんか続けててよかったなって思うことが多々ありましたね。
ね、最終日にそんな再会も待っておりましたけども。
いや嬉しかったです。
はい、というわけでね、そんな私渡りの、東北座最終日でしたけれども、1曲目にこの曲を選びましたので、聞いていただきたいと思います。荒牧亮、ダークサイドワンより春の日。
お
キラと舞う春の日に、桜の花びらのように私からあげましょう。離れてあげましょう。心は荒れる。 ックとあと声出しのつもりでやった春の日だったんですけれども、はい、本番でやらざるを得なくなってき
ためちゃくちゃ好きなんですよ。で今回17日間やってなかったじゃないですか。でもうちょっと言おうか言うまいか言おうか言うまいかずっと、ね、最後に聞かせてくれと思ってたらリハでやまさか来たーって言ってしまいました
もうただのファンやんそれ
いやーよかった本当に最後に聞けて。
それでリハ で声本当に声出しのつもりでやったら誰がそんな反応するもんだからあもうこれ本番でやんなきゃいけないやつ
ってそうだね。
結局あの曲って入れどころがやっぱり難しくって。
ああそうなんですね。
そうなんですよ。もう一発目以外はあんまりないかな。バンドになれば3曲目とかですよね。あの他が結構テンポが高いから、バンドでも結構ねやっぱりかなりの迫力で、
いや聞いてみたい。
かなりの重低音で聞けますからね、まあ、いつか来てもらえたらなと思いますけれども、
楽しみが増えました、
というわけで、たくさん話してまいりましたけれども本当にいよいよこれで最後のブロックとなりますね。いやどうでしたか17日間。
いや本当に僕から喋っていいですか。
はい、
本当にですね、なんだろう、この各地一緒に荒牧ちゃんとも話してもらって、うん、各地の皆さんの荒牧ちゃん愛が半端ねえやっていうのも、もう本当になんかなんですかね、楽しみに待っているっていうか、
そうですね、
荒牧ちゃん来るのを本当に楽しみに待ってたんだなっていうのを、うん、なんか一番近いところで感じられて、うん、本当になんか幸せな気持ちになれましたね。それがすごく良かったなと思いました。
いやありがたいですよね、9年通ってますからね、
うん、いや本当にねそれはすごいことなんだなっていうのをすごく感じさせてもらいました。
あんまり変えないんですよ場所を私。
うん、
1回その通って、うん、一番最初に行き始めたところにずっと通い続ける。
うん、でもそれはすごいですね。やっぱでも
それが多分今につながってるのかなと思いますけれども、まあお客さんはね全然増えないところもあるんですけど、その分思いを濃くねしてくれてる人たちがいるっていうのは、いや
本当になんかすごくこっちまで幸せな気持ちになれたんで、
いやよかったです。
いや嬉しかったです。
ありがとうございました。ビブさんはどうですか。
僕欲しいね、終わっちゃうの。
サボしいね。
サボしいね。
サボしい。サボしいの意味が伝わってるのか分かりませんけど。サボしいね。
東京弁ちょっと難しいか
も。あ、おい、全然違えぞ。サボしいっていうの私は知らねえぞ。ねえ、17日間店開けてるわけですからね。
そうですよね、俺出汁取れんのかなと思いますよね。
まあぜひね、味の違いみたいな感想もね、誰かが言ってくれるかなと期待しつつ、
はい、
待ってみたいと思いますけれども、
はい、
いやーでも長かったようで結構あっという間でしたね。
いやなんかあっという間でした ね、はい、
毎日が濃いから、うん、1日はすごい長いんですけど、
1日は確かにむちゃくちゃ長かったですね。
めちゃくちゃ長かったんですけど、6月8日がついこの間のようで、
うん、そうですよね、
ゲルさんに会ったのがつい最近
のようで、そうそうそう、あそね、ほんとそうですよね。でもむちゃくちゃ前な気もするし、
前な気もする
し、ね、なんかでもほんとつい最近の気もするしみたいな、
なんかね、
不思議な感覚ですよね、
ほんとにね、うん、いやこんなに長い間人と一緒にいることが私ほぼほぼない。
いや大丈夫でしたかね。
あ、大丈夫です。
本当にもうい
やいい距離感を2人が保ってくれるっていうのは本当に助かりますね。
あ、本当ですか。
いや、やっぱね一人の時間っていうのを、うん、やっぱり今まで多く作りすぎてるから、
うん、
それがないとダメなんだなって思いましたし、それをこううまいこと作らせてもらえたっていうのはありがたかったですね。ね、というわけで、はい、今後はまたいつか多分一緒に回ることがあると思いますので、
そうですね、もうそれを願ってます。
ね、とりあえず私は9月に、花火に連れて行きたい。
花火は行きましょう。
新潟の花火に連れて行きたい。
その前に富士山もありますからね。
そうですね、富士山も行くと。 イブさんはその日は
富士山は来ないですね。
来ないのか、う
ん、来5号目までですかね。
ガス所ってガス所ってあのあれすればいい、ね、20キロのね。
そうだガスだけガスボン
ド所する。カメラマン
回す。え20キロのガスって何？
あれ酸素ボンベを背負ってそしたら高山病にならないんじゃないかと。
ああ高山病はね、うん、ゆっくり登ればならないですから大丈夫ですよ。
ゆっくりだったんですよ。
あの5合目でまず1時間以上体を慣らさないとダメですよね。
あ、慣らしてから行けばいいんですね。
そうです。もう5合目の時点で 2000m ありますからね、
うん、5合目でもミムさんおかしかったですからね、
うん、そこで 1,2 時間、まあ、ご飯を食べるなり仮眠をするなり、なるほどね、もう気圧に慣れるっていうことをしてからゆっくり登るんですね。もう休憩場の、あ、もうその頃話をすると話になれなかったので、チームしめちこちゃんのインフォメーションでは最後にどちらからいきますか。
じゃあもうずっとみぶーさんで来たんでみぶーさんで
お願いします。
はい、
じゃあはい、チームしめちこちゃんは
上手くなってますから、上手くなってますから。
あ、そうだ、
はい、そういうこと言うとネタになっちゃうから早くしない。あのチームしめちこちゃんはチームしめちこちゃんと検索をするとホームページが出てきます。チームがカタカナでしめちこちゃんがひらがなです。
はい、
チームしめちこちゃんのホームページから、お店ですね、居酒屋やっておりますしめちこちゃんのホームページにも飛ぶことができます。
はい、
お店も、バンドの方も、はい、個人でも Facebook、Twitter などこうたくさん、うん、めんどくさい感じにやってるのでいろいろ探してもらえるとありがたいです。ぜひお友達になっていただけたらと思います。
はい、
はい、
おー、上手くなってるじゃないですか、はい、本当に、
ね、やっとね、上手くなったところで終わるっていう。
でもこれは今後多分なんかの、ラジオに
そうですね
ゲストに出た時に何かこう最後に言い残したことありませんかっていう時にもしかしたら一個付け加えで何かになるかもしれない、
ね、そうですね、これはね、みぶさんが言えればいいですもんね。
ねえ、みぶさんがいっぱい今後 MC に参加する可能性が出てきました。
そうですね、ちょっと MC にもどんどん頑張ってほしい
ですね。
気に入ってるよね。というわけで、荒ぶる巻間の私、シンガーソングライター荒巻亮のインフォメーションはホームページから同じようにゲットできます。 URL は http://www.lioaramaki.com ラリールレロは全部 R で大丈夫です。 lioaramaki.com までお願いいたします。そして、荒ぶる巻場カタカナで涼荒巻涼で検索していただきますとブログ、ホームページ、ツイッターなどなど出てまいりますので YouTube などもこれで検索してみてください。よろしくお願いいたします。そしてこの番組のご意見ご感想はメールにてお待ちしております。ラジオアットマーク涼荒巻 .com ラジオアットマーク涼荒巻 .com です。あ、RADIO ですね。感想などですけれども、あとは皆様のねおすすめの地域の情報ですとかも、教えていただけますとツアーに行った時にね、そこを頼りに行くかもしれませんので、もしよかったらお願いいたします。絡んできた単語。というわけで残すところ250キロを切ってまいりましたね。
お、早い早い。あ、水間がもう福島を超えたんですね。
そうですね、もうあだたらサービスエリアですね、次はね。
早い、
寄りますか、あだたらサービスエリアは。
あ、どっちでも大丈夫ですよ。
もくもく大丈夫ですか。
あ、全然大丈夫です。
もうアイコスできてからね、
はい、もう
ちょっとメインになりましたね。
メインになりました。
はい、というわけで、最後に言い残したことございませんでしょうか。
残したこと、みぶさん
僕はないでしょ。じゃあブルマキバ
以上です。
というわけで、残すところあと250キロ仙台から東京までの道のりですね、
はい、
ちょっとそこまで行ってまいります。というわけでお相手はチームしめちこちゃんの、
横田隆博と
みぶと
私は個人でやっております。シンガーソングライター荒巻亮でした。皆様お聞きいただきましてありがとうございました。
よろしく
お願いします。またね
またね。